リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
明日はこの賛美礼拝が行われます。でこの今日の聖書の箇所は明日この UODA アンサンブルのリーダーであるこの柳瀬さんが指定をされた聖書の箇所であります。旧約聖書のゼファニア書の3章17節、まあ、多分この後半ですね。主はお前のゆえに喜び楽しみ、愛によってお前を新たにし、お前のゆえに喜びの歌を持って楽しまれると、こうある、まあ、これ喜びの歌を持って神様が楽しんでおられるというか、私たちが捧げる賛美を神様が喜んで受けてくださるということを語られるんじゃないかなと、この想像をしているんですけれども、まあ、このところから今日私もお話をしたいなと思うんですね。この第一のポイントは後半部分ですね。主はお前のゆえに喜び楽しみってあります。まあ、ここちょっとお前とか言われるとなんかちょっと見下されてるみたいなね感じがしますけれども、まあ、旧口語訳聖書なんかではあなたとかいうふうな訳ですね、まあ、これは権威というか力というのを表すですね、そういうことでこういう訳がなされているんだろうと思いますけれども、神様はあなたのことを喜んで、楽しんでおられるということですね。これはすごいことであり驚くべきことだと思います。神様が私たちのことを喜んで、そして私たちのことを楽しんでおられるということなんですね。また私たちが捧げるこの賛美とか奉仕とかで頑張って人のために役に立ちたいとか、人が喜ぶことをしたいとかいうような、そのような行いと言いましょうかね、そういうことを神様は喜んでというか目を細めて見ておられるということですよね。私たちのことを神様は怒ってと言いましょうかね、憎んでというかダメなやつだと思っておられないということです。まあ、今日コンサートがこの大阪クリスチャンセンターであってですね、素晴らしい賛美を捧げてくださって、その歌を聴いてですね心満たされたんですけれども、最後中島家の子供たちがですね花束を渡したんですね。3人というか、一番最後小さいエイト君も出てきてというか、連れられてきてというか、なんか嫌々ながらついてきたみたいな感じですけれども、でちょっとこうなんかベストを書いていた後から見るとですね、ちょっと寝起きみたいな感じがしてですね、まあちゃんと花束を渡すみたいなパフォーマンスはできなかったんですけれども、見ている人誰もですねそれを怒ったりはしないですよね。ニコニコ笑ってですね、ああかわいいなというような感じでこう見ている。多分神様が私たちを見ておられるというのもそういうところ、そういう感じじゃないかなって思うんですね。まあ私たちはあんな小さな赤ちゃんじゃないですね。小さな子供ではないので、自分なりに考えてこうこれがいいだろうとかですね、こうした方がいいとか思ってこうやっているんですけれども、神様から見たらまだまだとかね、まだまだ分かっていないし、なっていないし、いやそうじゃなくてこうだろうとかって思うこともあって、ああ失敗しちゃったなみたいなところもあるんですね。けれども神様はそれを責めるというのではなく、温かくこう見ていてくださるということですよ。神様は基本的にそういうお方なんだということですね。 こうお前のゆえに喜び楽しんで今日は何をしてくれるかなとね、今日はどのような生き方をしてくれているのかなってですね、いうのを楽しんでですね、私たちのことを温かく見守っていてくださるというのが神様なんだということです。まあ神様というお方は目で私たちには見えない霊のお方ですね。肉ではなく霊のお方なので、神様は目に見えないお方だから、この想像するしかないですね。まあ一番わかるのは、神様が自分でご自分のことをこう語ってくださるというのが一番こうはっきりわかることです。まあ、最終的にはっきり分かるように語ってくださったのはイエス様を通して語られたんですね。まあ、旧約聖書なんかには預言者によって語られるんですけれども、私旧約聖書を見てですね、預言者が正しく神様のことをですね、こう語っているじゃないところもあるんじゃないかなと私は思うんですね。このゼファニア書なんていうのはかなり厳しいことがこう書いてあるんです。もうイスラエルに対して、まあ、ユダに対してですね、厳しいと、お前たちはダメだみたいな叱責がこうあるんですね。でも後半急にですね、それがこう変わってですね、神様の愛というのにこう変わっていくんですね。もう前半と後半が全然違う。これ後半の部分ですけれどもね、なんか神様がね、こう預言者がこう語ってるうちに、いやいやいや、まあ、そういうの、まあ、それは叱るのはね、まあ、間違ったり、するのはいいけれども、いやそこまで言うのはどうかなみたいなので、こう神様が急に介入されたみたいなね、いうようなところをこう感じ取るんですよ。神様はこう愛なるお方だ、まあ、旧約聖書の時代も神様は愛なるお方だったですよ。神様は変わられない。旧約聖書は厳しい神様ですね。新約聖書になったら急に優しくなるという神様ではないですね。ただ旧約聖書的にはですね、神様の厳しい面だけを見ていてって言いましょうかね。で、良い面もですね、こうなんかちょっと厳しく解釈するみたいな、こう厳しく解釈しすぎみたいなところがあるんじゃないかな。で、こう神様はこうきちっとしないと怒られるみたいなね、きちっとしていたらいいけれども、そうじゃないとダメなんだみたいなものにこうだんだんだんだんなっていったですね。で、それに対して神様は、いや、まあそれはそうだけれども、きちっとしてくれた方が嬉しいけれども、それだから嫌だとかいうことではないんだよということです。ですから、あの旧約聖書の中にもこういうようなですね、このすごい優しいというか、今までのその叱られていたあれは何だ何だみたいなのもこうあって、その中にこういうものがちらちらとこう出てくる。旧約聖書のヨナ書なんてのはそうですね。厳しい旧約聖書の中で、神様を信じていないニネベという外国人のために行って、この神様のことを述べ伝えなさいって言われるんで、いや、あんな奴らは滅びて当然でしょうと思っていたのが、そうじゃなかったんだと分かったのが、あのこのヨナ書なんですね。もう旧約聖書の中で本当にこの異色の色を放っているものなんですね。またルツ記なんてのもそうですよね。ルツというのは外国人で、もうユダヤ人とは関係ない、救いとは関係ない人が主人公というのがルツ記ですね。そういうものがちらちらある。神様は旧約聖書の中においても愛なるお方なんです。ただこのそのことがはっきり認識されていなかったということなんですね。神様は私たちのことをですね、こう失敗するんじゃないかな、まあ、私の子供の頃は、まあ、厳しい神様というふうに私自身は思っていたところあります。まあ、親もちょっと教育のためにそういう面を利用するみたいなところがありますね。このちゃんとしてないと、いい子にしてないとサンタさん来ないよとか言われるとですね、このいい子にしないといけないなと思ってですね、ああ失敗したからサンタさん来ないんじゃないかな、私本当に思いましたよね。
12月のですね、最後になると父兄面談っていうのがあるんですよ。で昔の先生っていうのは今の先生とは違って厳しいんですよね。で褒めること言わないんですよね。もうダメな面というと言うんですよね。だからもう面談が終わった後も私憂鬱になるんですよ。12月は、ね、特にですねクリスマスがあって楽しい時なのにその前に面談があってですね親 の, この気持ちがぐっと変わるというのが本当に怖かったですよね。まあそれで、まあ、子供に昔のやり方はね子供をこうしっかりとしたいい子に育てようというやり方だったと思うんですけれどもね。だから私は神様は怖いお方だというかね、天から失敗をしないかな、間違いをしないかな、で間違ったら罰を与えてやろうと見ておられるお方だというイメージこうやっぱりありました。けれどもそうじゃないなというのがだんだんこう分かってきたんですね。神様は優しいお方です。結局は優しいお方なんです。もう全ての人の罪を許すためにイエス・キリストはこの世に来られた。イエス・キリストによって全ての人の罪をですねこう十字架によって復活によって処罰して許すということを神様はされるお方です。ですから私たち一人一人のことを本当に温かく見ておられる。失敗しないかなとハラハラドキドキ、まあ子供を見てる時もそうですよ、失敗しないかなみたいなのですね。神様はそういうのでこう見て、失敗してもああ失敗しちゃったなって、でも頑張れよと、それで懲りないでもう一度やってみなさいよですね、こう見ていてくださるお方なんですよ。主はお前のゆえに喜び楽しまれるお方だということを知っていただきたい。私たちを優しい目で見ていてくださるお方であるということですね。第2番目ですね、まあ、前に戻りますけれども、お前の主なる神はお前のただ中におられるということ、私たちの中におられるお方なんだということですね。遠くに離れて遠くから私たちをこう観察をするというお方ではないんだ、私たちのただ中におられるお方だということ。まあ神様がですね遠くにおられるでしょうかね、いう宗教と神様が共にいる宗教あります、まあ、キリスト教というのは両面あるんですね。神様は人間とは違うお方です。まあ、こう一つの宗教は人間が頑張ればね、頑張れば頑張れば自分が神になれるというのは教える考え方ありますよね。それじゃないキリスト教は、人間がどんなに頑張っても神になることはできない。人間はやっぱり人間は人間、まあ、最高の人間になることはできる、まあ、この聖人とか偉人とか言われる人たちはかなり優れたというか最高の人間になられたのだと思う。それは努力すればですね、またチャンスがあって、そういうのをうまく捕まえるならばそういうことができるですね。けれども神になることはできない、神様と人間は違うんだというのはキリスト教の一つの大きな言っていることなんですね。けれどもその神様が私たちと一緒におられるというのもキリスト教が言っていることなんですね。私たち汚れているこう弱い、人間ですね、間違いを犯すし、でちょっとうまくいくとなんかこう傲慢になるというか威張ったりですね、人を見下したりするというのがこの私たち弱い人間です。今日新聞見たらですね、こう吉永小百合のことが載ってたんですよね。皆さんご存知ですよね、その年になると120本目のこう映画を作るってこれからってんですよね。で全部主役、全部主役120本なんてすごいなと思うんですよね。 誰でもできることじゃないと思うんです。やっぱりこう多くの人はですね、うまくいったりするとみんながチヤホヤするんですよね。そしてやっぱり傲慢になっちゃう、俺はすごい人間だなとかね思ってしまってですね、傲慢になったりするとダメですね。でもだんだんこう周りから見放されていく、まあ、そういう人たくさん今までもいるし、これからも出てくると思うんですけれども、やっぱりこうなんかうまくいってしまうとちょっと鼻あったかくなって傲慢になってしまう、私たちそういう罪深いところあるんじゃないでしょうかね。まあそういうああいう偉業をする人は傲慢にならずに謙遜にですね、自分のことをちゃんとこう保ってですねいける人じゃないかなって思うですけれども、まあそういう弱い私たちのところに神様は来てくださって、私たちと共に生きるんだって言われるんですね。で共に生きたいっていう、ただ中におられるというのが現実に実現したのがイエス・キリストですね。今まではただ中にいると言われているけれどもよくわからなかったという状況だったけれども、新約聖書ですよ、クリスマスですね、この神様が肉を取って共にいてくださるというのが現実になった時です。言葉ではない、口先だけではない、本当にあなたのところに行ってあなたの間に生きるよと言ってくださったのがイエス様なんですね。まあ、イエス様は来てくださって、こうあの当時は見えてで触れて、触れる会って触れるアイドルなんていうのが AKB の、売りだったみたいですけれどもね、触れる神様ってですね、見える神様って言いましょうかね、いうものだったんですよね。そしてイエス様は私たちの罪の贖いをして天に帰って来られ、帰っていかれましたけれども、聖霊の神様としてやって来られて、あなた方一人一人のところにいますよと言ってくださっているんです。そして、もう一つですね、聖餐式ですよね。聖餐式、聖餐式のパンとブドウジュースというのは本当にこう触れる、味わえるですね。で、私たちのただ中にいる神様というのを本当にもう分かる形で、見える形で体験させてくださっているんですね。あなた方のただ中に私たちはいますよ、私はいますよと神様が言ってくださる。ですから聖餐式でですね、食べる、こう飲む、味わう、本当に最高の食べ物です。もう信仰によってあれはもう世界中にない、もう一番おいしい、もう一番最高の食べ物であり、私たちが生きるこう命の糧、そしてそのパンによって私はあなた方のただ中にいますよ、本当にただ中ですよね。パンは口の中を通って食道に入って、胃に入って、でそこで溶かされて腸に入って溶かされて、私たちの体の中にその栄養分はみんなほとんどはって言いましょうかね、入ってですね、私たちと一つになる。もうどれがパンなのかブドウジュースなのか、もともとあった自分の体なのかっていうのも分からないくらいに一緒にいる、あなたと共にいます、そしてこの世の終わりまで決してあなたを見捨てませんとイエス様は言ってくださっているんですね。神様が一緒にいてくださる、幸いなことですね。どんな時も見放されないで、どんなとこにも共にいてくださる。まあ、私たちが神様を見放してしまう場合があるかもしれませんけれども、神様は私たちを絶対に見放すことをされないお方だということですね。第3番目、勇士であって勝利を与えてくださるですね。私たちに勝利を与えてくださるということ、この勝利というのはこの世の勝利とは違う勝利ですよね。この世の勝利ではない、まあこの世が決める勝利というのは変わっていくものであり、人によって、違うものですね。人によってこんなもんはいらないやと思うようなものけれども、人によってはああそれはいいな まあ、このファッションとかですね、まあ、いろんなこの価値ですね、価値観があって、人によっていいなと思ったり、いやそんなものはつまらないものだよとかっていう、この世のものはみんなそう、人によって変わるものだし、今それを得たと思っても一月後には価値がなくなってしまうというものもこうあるんです。である時はこう褒められるけれども、しばらく経つと褒められなくなってしまう。まあ、人間のこの日本のあのこの紙幣はいろんな人が像として刻まれていますね。あれはみんなこの亡くなった方を印刷することにしているそうなんです。だ国によってはですね、生きている人をですね、もうその国の今の王様の中なんかをこの像にしたりするんです。日本はそれをしないんですね。なぜかというと、生きている人間は悪いことするかもしれないということがあるんですね。死んだ人間はもうこれ以上悪いことしませんしね、こういう人間だっていうのが分かってるから安心ですよね。でも生きている人間は今褒められたとしても次どうなるかもしれないね、えもうすごい褒められて栄誉賞をもらった人が刑務所に行くということもあり得るのがこの世の中ですよね。それがこの世の中です。こう不安定なもの、今勝利だと思っても次は敗北になってしまうかもしれないけれども、神様が私たちにくださるのは永遠の勝利ですね。で神様があなたは勝利ですよ、あなたは勝利者ですよ、あなたは頑張りましたよと言って、最終的に天において私たちに勝利の冠を与えてくださる。この世の中で誰がそれをこう評価してくれなくても、誰が認めてくれなくても、神様は全部それを知っていてくださり、あなたはよくやったよと言って私たちに勝利の冠を与えてくださる。パウロはですね、もう私は走るべき工程を走り終えたと、あとは義の冠が授けられるのを待つだけだと言いましたけれども、そうですよ、その義の冠というのを私たち一人パウロだけではないです、皆さんにもちゃんと用意されています。それはあの人が評価することではないかもしれないけれども、神様はちゃんと見ていてくださり、皆さんが与えられているその日々の仕事って言いましょうかね、日々の役割、いろんな役割がありますけれども、もうごく当たり前のことでそれをやっても誰も褒めてくれないということもあるかもしれないけれども、それを神様はちゃんと見ていてくださり、最終的にあなたは勝利者ですよ、そしてこの義の冠を用意をしていてくださる。ですから私たちは最終的に必ず勝利者になるんだということを信じて、地道ですけれどもね、日々の歩みも当たり前なことであり、単純作業という場合もあるかもしれない、それをこう一つ一つコツコツと生きていくことです。その生き方が勝利者の歩みであります。神様はそういう私たちを目を細めて、よくやってるな、頑張ってるなって喜んで見ていてくださる。時には奇跡を起こして、助けてくださるですね、導いてくださるお方であります。感謝いたしましょう。神様、あなたは、主はお前のゆえに喜び楽しまれる、このような汚れたものであり、愚かなものであり、つまらないものであり、価値なんかないんじゃないかなと思う、自分ではそう思うものでありますけれども、神様あなたは、いやそうではない、あなたには価値がある、あなたは素晴らしい、あなたは私を喜んでいるよと言ってくださっています。私たちのためにイエス様を送ってくださり、罪を許し清め、そして私たちの中に今生きておられます。そして、日々を優しく見守っていてくださり、最終的に私たちを勝利者としてくださることをありがとうございます。あなたを信じて、誰が見ていなくてもコツコツと、まあ、日々を生きていきたいと思います。どうかこの今週の歩みもあなたが守り導いてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。 ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。